中村悠介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村悠介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏希です。
はい、帰ってきました。
そう、お帰りなさい先生
ただいま
なんと海を渡って、
はい、そう、海渡って12時間ぐらいかけて、
はい
はい、アメリカの東海岸のボルチモアっていうところに行ってきました。
12時間かかるんですね。
12時間かかりますね、飛行機で。シカゴで乗り換えて、うん、僕の場合は大阪だから伊丹から成田に行って、
あ、
2回ぐらいだから乗り換えたかな。
あ、そうか、成田からシカゴ、
待ち時間も込みですけどね。
そうですか。まあ、飛行機の中どうでした？
いや、もう疲れた。暇暇でも仕事しようと思ってパソコン持って行ったんですけれども、マウスと、できるはずなんですよ。ビジネスクラスだから、
はい、
できるはずな、なんか漫画喫茶みたいな個室みたいになってて、テーブルも広いからできるだろうと思ったら、やっぱり揺れるからできない。マウスがガタガタガタガタ飛行機は、まあ、あのビジネスクラスもファーストクラスも何クラスも全部揺れる、まあ、揺れは同じっていう、
同じ飛行機の中だからということで。
だから、まあ、映画見るって言っても、まあ、そんなに見たい映画あのすぐ見終わっちゃったし、まあ、あのこれ見たいあれ見たいって言ってても疲れるじゃないですか、だから、まあ、2時間2時間で4時間とか見て、ふー、あと6時間かみたいな。から長いでしょ。
確かに。
だから、おもちゃ持って行ってたから、ずっとそれにポーズ撮らせて写真撮影をしてるっていう、
はい、そういう揺れてる中でも頑張って踏ん張ってくれました。
そう、インターネットのがつながってるんですよ、最近の飛行機は。全部 Wi-Fi はつながってるから、そうだから、そこから写真、いい写真が撮れたら Twitter とか Instagram にアップして。
そう、なんかあれ先生、これ飛行機降りてからなのかな、でもそんな、
いや、つながってるんですよね、
Wi-Fi は。技術は進歩している中
で、いや、でも面白かったです、ボルチモア。あんまり聞いたことないんじゃないですか、
ボルチモア。
皆さんはね、ボルチモアって
確かメジャーリーグのチームがありますよね。そうですね、ありますね。でもそれぐらいですかね、聞いたこと
は。だから、まあ、そんなに有名な何がある街っていうわけではないんですけれども、そこで、日本の、いろいろな文化を紹介するイベントの一環でサイン会、講演会をやってきたんですね、展覧会と。
はい、まあ、じゃあ今月はこの後そういったお話を ねたっぷりと聞いていきますね、はい、中村悠介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村悠介の一期一会、アメリカ帰りの中村先生。
アメリカ編です ね
本
当はなんか向こうでやったらかっこいいんですけど、ね、向こうで撮ったら
ちょっとかっこいい。それね、
かっこいいんですけど、
一緒に行きたかったところですけれど、はい、今回はまあ中村先生がイベントの一環で、講演会。
今までも、海外で講演会とかサイン会っていうのはしたことがあって、展覧会とか、まあ、チェコ行ったり、まあ、パリ行ったり、フランス行ったりとか、台湾行ったりとか、それでアメリカだったらサンフランシスコ、こっちは有名でしょ、西海岸のサンフランシスコは、はい、まあ、アップルがあったりとかピクサーがあったりとか、まあ、サンフランシスコって名前自体も有名なんですけれども、同じく港町で引っ込んだ東にあたるボルチモアっていうところで、ここはね、どういう街かっていうと、あの、カニが有名。だから、向こう行って初めて食べた食事が、クラブケーキっていうやつで、クラブケーキってそんな夜ご飯時にケーキ食べないよなんて思ったら、いや違うんだよって言って、向こうの、ガイドさんっていうか、主催してくださったイベンターの方が日本語を喋れたんですよ。もともと島根にいたね。
アメリカ人で。
ダリルっていう、そうそうそう、人が。
ダリルさん。
そう、ダリルさんが、これはケーキって言っても、まあ、日本でいうハンバーグだよって、まあ、つみれとかハンバーグみたいなもんで、カニの身だけで作ったハンバーグ。めちゃくちゃ美味しい。それをタルタルソースにつけて食べるっていう、まあ、焼きガニみたいな感じなんですけれども、
それをだからクラブケーキ、そうそう、カニのケーキ
で、ボルチモアの周期っていうんですか、まあ、それぞれのアメリカの州ごとにまた旗があって、それのマークが、まあ、カニのマークだし、あとはでもカニなんだけれども、アメリカで唯一周期の、デザインに赤が使われていないっていう。
何色なんですか。
あ、違う、青、黄色、黒。
へ
ー。そうそうそうそうそう、ボルチモアは。
なんかカニというとね、もう赤なイメージが、
赤なイメージがありますけどね。
へー。
そういう、ボルチモアでしたね。あったかいところでした。なんかね、日本で言うとどこかな、まあ、港町だからこのね収録してる神戸も近いんだけれども、もっとなんかでっかい、なんか道路がでっかい感じが長崎とか福岡とか、まあ、その日本でいうとそういうイメージですね。
うん、時間はゆったり流れてる。
ゆったり流れてますね。なんかね、まあでも日本以外のところはどこも料理注文してから出てくるまで遅いですね。
だいぶ待ちますか。
あと慣れ慣れしい。なんか店員さんが何すんのみたいな、初めてのお客さんに対しても、はい、違うじゃないですか。
そうですね、
日本だと何なさいますかみたいな、はい、かしこまりましたみたいな、まるでこうなんていうかメイドさんみたいな感じになってるけど、向こうは違いますね、
もうフランクに、
フランクですね。
何食べんの、
そうそうそうそう。で店員さんにあのトイレどこですかって言ったら、あっちだよって言って、そしたら分かりましたって言ったら、頑張ってこいよって言って肩ポンポンってされますからね。いやいや、おしっこ行くのに頑張ってこいよって小学生でも言われないよもうって、ね、それは慣れ慣れしいとはちょっと違うかもしれないんだけど、でもそういうのが、あ、距離感だ違うなって思いましたね。
近い
近い、すごい近い、大阪よりさらに近いって感じですかね。大阪も結構僕暮らしてて距離感近いなと思うんだけれども、それ以上に近い、面白い。
大阪で兄ちゃんとか言われるよりも近い、
そうそうそうそうそう、兄ちゃん飴食べるみたいな感じよりさらに近いですね。向こうでだって、ホテルの下で僕喫煙者なんですけれども、タバコ吸ってたら、あの電子タバコでアイコス吸ってるんだけれども、向こうでこの日本に比べてアメリカってあの禁煙文化っていうか、なんか全然タバコ吸えないよって、にもうアメリカでタバコ吸ってる人なんていないよみたいな話をよく聞く。だから日本人でタバコ吸うなんて遅れてるみたいな風潮があるんだけど、全然吸ってる、
あれ
全然吸ってる。向こうの人もあのでも吸う場所を守ってるだけで、
ルームをきっちりしてる。
もちろんだから、ホテルの中でも喫煙ルームみたいなんて日本のホテルまだあるけれども、階によってね、
はい、
アメリカとか、まあ、フランスもそうだし中国もそうだし、全部ない。お店も昔からお店の中全部禁煙だよっていうのは、こうやってタバコがあんまり良くないものだみたいな風潮になる以前から、すでになんでその食べるところで吸ってんのみたいな感じで、マナーがだやからしっかりしてるから、タバコ吸ってる人があんまり見えないっていうだけ、外で吸ってるんですよ。で吸っていいところでちゃんと吸ってるっていう、だから歩きタバコとかもそんなにいないし、
あ、
そう。
じゃあ先生もきっちりルール
守って、守って吸ってたら、何吸ってんだそんなんって言われて、いやアメリカの方がこの電子タバコ普及してんのかなと思ってたから、え、これ電子タバコだよって言ったら、黒人のね、歯全部金色のめちゃめちゃヒップホッパーみたいな感じの、ヘイヨーみたいな感じで、お前何吸ってんだよみたいな感じで言ってきたから、電子タバコだよって言ったら、なんだそれみたいな、あんなおもちゃみたいなもん吸いやがって、これ吸えよって言って日本のメーカーのタバコくれたっていう。
そんなところで、
いや別にタバコ吸えないからこれ吸ってるわけじゃないんだけどなとか思う、まあ好きで吸ってんだけどなと思ってんだけど、でその横に彼女がいて、お前もでもタバコ吸ってたらモテなくなるぜって、臭いから、そういうのは分かってるんですよね。だからタバコ吸うやつのマナーだとか言って、これも持っとけって言って香水みたいなのもらって、これをつけとけばタバコ吸ってもモテモテだぜイエーイみたいな感じで言われて、それで一緒に写真撮ってきたっていう、一緒に写真撮ろうぜみたいな。
近い、
すごい近い、すごい近しくなった人にも言われないようなこといっぱい言われますからね。
そうですか。でもなんか先生そういうところで生き生きしてこられたんですね。
そうですね、
逆にあんまりね、なんかこうグーッと来られると、
いや僕ね、ぎーっと来られたいんです。来られたいし行きたい。
そうなんだ、知らなかった。
だからなんか、まあ、空気読むので来られたくないなっていう人には行かないですけども、来られたい人にはどんどん行きたいし、もうだからサイン会とか日本でやってても、友達になっちゃう人はすぐその場でもう3分間の間、1人3分ぐらいなんですけども、友達になっちゃって携帯電話の交換とかしちゃう。で次例えば福岡行った時、その友達と美味しいとこ紹介してもらって一緒に食べたりとかする。だから全国に結構友達がいるんですよ。そう、日本人ですけどね、ヒップホッパーじゃないですけれども、
今アメリカにいてそんなね、フレンドリーな触れ合いもありました。
楽しかった。
なんかいいですね。いやアメリカにね、行くんだというふうに聞いて、そのいわゆるアメリカの水が先生に合うんだろうかどうかと、 ちょっとドキドキしてました。
実際でも水道水飲んでないから水なんか分かんないけど、い
や
い
や
い
や雰囲気とかね、そのお国柄とか、
まあそうね、ホテルがそうだったかどうか分かんないけれども、あの飛行機でやっぱり12時間とか行ったらすぐ肩凝るので、お風呂入りたいなと思ってても湯船はあるんですけれども、アメリカの湯船って浅いんですよね。だから寝っ転がらないと肩まで疲れないみたいな感じだから、それはちょっと困った、水関係で困ったことはそれぐらいですかね。
本当に水関係でね。
あとは本当に水しか飲むものがないっていう、水以外は全部甘いものっていう、だから飲み物は、まあ、コーヒーとかはあるんですけど、僕コーヒー飲まないんだけれども、あとは紅茶はブラックティーっていうんですね。
そうそう、あのね、日本だと紅茶って書きますけど、
黒ウーロン茶のことかと思っちゃったよ。
そしたら紅茶だったよ、
うん、紅茶のことで。でも基本的にコンビニに売ってるようなセブンイレブンたくさんあるんですけど、はい、向こうにも進出していって、紅茶はあブラックティーこれだこれだと思って買ったら、なんていうか砂糖は入ってないみたいなんだけれども、すごい甘い感じだった。日本だったらお茶はたくさんありますよ ね、
そうですね。
だから要は糖分がない甘くないペットボトルのドリンクってたくさん売ってるんだけど、向こうではない。ペットドリンク、ペット、ペットボトルイコール甘いものか水かみたいな二択になってるから、うん、あんまり日本では飲まないけど、水ばっかり向こうでは飲んでましたね。
へ、うん、先生のでも興味をそそるようなものって街中にありました？
逆にね、まあ、僕はあの向こうでそのメジャーリーグのスタジアムがあったりとか、うん、なんかの有名な工場があったりとかするんだけれども、まあ、アメリカに限らずどこ行ってもそうなんだけれども、あのそのところに住んでる人の文化を知るのが好きだから、向こう行った時なんか食べたいものはありますかって言われた時に、あのダリルとかもしロブっていうのを見たんだけれどもに言ったのが、あのできるだけ安いものが食べたいっていう、この町の人が普段食べてるものが食べたいし、普段行ってるところが行きたいっていう、うん、ことを言って、とにかく生活が違うじゃないですか、
はい、
だからそういうところが楽しいから、街を歩いてるだけで楽しいから、例えば信号機がこっちだったら歩いてるマークと止まってるマークで全身でトイレのマークみたいになってるじゃないですか、信号機のマークって、はい、歩行者用のやつは、うん、でも向こうだったら歩いてるマークプラス止まるときは手のひらのマークでストップってやって、うん、同じく赤色が使われてるんですけれども、そういう違いがあったりとか、標識にマークがない日本だったら、はい、うん、例えば空港降りた時も荷物受け取りはこっちですよっていうところにはトランクマークがついていたりとか、まあ、トイレのマークもそうだし、あのとにかく標識にマークっていうか絵がたくさんある、あったんだなって気づいた。日本はすごい親切、子供向けみたいな感じ、
うん、あと見るだけで分かりますもんね。
でビジュアルがなくて文字だけはほとんど文字だけだから、レストランとか行っても何頼んでいいか分かんない、まあ、絵というよりか写真がついてないから、
あ
全部文字でメニュー表が書いてて、だからなんかビジュアル文化っていうことを言うと、まあ、日本の方がこれ進んでるのか遅れてるのかちょっと分かんないんだけど、だってみんなが分かんないからマークつけてるわけじゃないですか、補助として本来は、
はい、
向こうは分かるからもうマークはつけない、知ってんだろうみたいな感じで、文字だけ、文字と数字しかほとんど街中で見ないっていうような感じで、そういうのも面白かったりとか、うん、しましたね。
でも外国の方もきっと多いんですよね、うん、例えばそのマーク一つにしても、
うん、
言葉が分からなくてもそのマークさえ見れば何か分か
る、うん、まあ、要は結局のところアメリカが全世界で使われてる英語が使われてるからってことでしょうね、うん、分かんだろうみたいな、
世界の共通語だぜっていう、そうそう、
ただ日本語は分かんないからマークつけとくってことなのかもしれないですけどね、
うん、へー、うん、ね、なんかいろいろな発見がありそうな感じですよね。
そうですね、うん、
そっか、お散歩もたくさんされました。
してね、こけてね、
ええ
ずっこけて、向こうはねとにかく何でもでかいです。あのハンバーグもステーキもでかければ、はい、道もでかければ段差もでかい。日本の感じで歩いてて足元あんまり見なかったらズコってこけちゃって、ズルンってこけて、それで今指もう大体治ってきたんですけれども、小指がね、
うん、
からもう血だらけになっちゃって、で僕旅行行く時とか、まあ、女の子はそういうの持っていくかもしれないですけれども、医療用のキットみたいなのは胃袋1個ぐらいしか、頭痛があるからそれ持っていく、あと目薬ぐらい、目が乾くからそれぐらいで、何も持っていかなくて、バンドエイド持っていかなかったから、で、すごい血まみれになって、もう本当にアメリカ人のその人 歩行者たち心配、お前大丈夫かって、そんなに血が出てるやつこけて血が出てる大人見たことないぞって、そうそう、大丈夫大丈夫大丈夫ってノープロブレムとか言いながらめちゃめちゃジンジンしてて手が、それでホテルに急遽戻ってどっか出かけてたんですけど、フィギュアショップ見に行きたいなと思って、
そこはらしい、
そうそうそうそう、はい、でもいい、もうちょっとまた明日にしようとか思ってホテル次戻って、塗る前でずっとつけといて、それで濡れたティッシュ巻いて、その上から包帯とかもないから、で向こう行ってどこ行って買えばいいか分かんないから、だから、その上から乾いたティッシュを巻いて、でその上から今回の主催者さんがホテルで着いた時にプレゼントでトランスフォーマーをベッドの上に置いといてくれたってたんですよ、子供のクリスマスのサンタさんのプレゼントみたいな感じで、でトランスフォーマーの封を、箱を封をしてるセロハンテープがあるから、それで巻いて包帯簡易で包帯を作ったら、まあ、次の日には血が止まっていましたけれども、
よかった、なんかねちょっとたくましくなって帰ってこられ
た。ただそれのせいで、はい、ホテルの部屋で血を流したせいで向こうで有名なベッドバグっていうのが寄ってきてしまって、はあ、今度は血の匂いを嗅ぎつけてどこでも来てしまう、まあ、こっちで言うダニ、昔で言う南京虫ってやつですよ、シラミですね、実際には。
それ聞きたいような聞きたくないような、ちょ
っとそれで足かいかいになって帰ってきて、それも今直してるから、
そうですか、
もう帰りの飛行機はかゆいのと格闘しながら、
大変でしたね、
大変でしたね。でもその泊まったホテル自体は本来そのベッドバッグが出るようなホテルじゃないから、僕が呼び寄せてしまったですね、二次災害三次災害がありましたけれども、でも楽しかった、
よかった、
うん。
ということで、じゃあ先生来週もまたアメリカ話いろいろ聞かせてくださいね、うん、はい、
またまたありますから ね、
うん、まあ、実際公演などに行かれたということですから、うん、その本当直接のお仕事の話もぜひとも聞きたいです、はい、うん、はい、そしてリスナーの方で、ま、そのアメリカのことに限らずですね、はいはい、先生に聞きたいことがあるよという方はですね、うん、番組のブログを見ていただけましたら、うん、メールアドレスなど書いてあります、う
ん、何でも質問とかね、はい、相談とかね、感想とか ね、はい、
で、メールでは番組プレゼントへのご応募もしていただきます、はい、大阪芸大オリジナル中村祐介先生デザインのトートバッグに先生のサインとイラストまで入れてお送りします、
はい、あれいつもイラストサインイラスト、うん、見た人があのイラストの方は書いてない、そういうデザインのバッグだと思っちゃうみたいですね、絵がでかすぎて、
そうか
あれ書いてますから
全部、そうです、全部手書きですから、
はい、真ん中の芸大の丸だけがもともとプリントされてるもので他全部書いてますので、ねね、
プレゼントも狙ってください、
どしどしご応募ください、
お待ちしてます。ということでここまでお相手は
イラストレーターの中村ですけど
池田夏樹でした。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。